それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。使徒の働き8章です。使徒の働き8章の1節から8節です。ではお読みいたします。使徒の働き8章1節。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。以上です。この箇所から散らされた人たちはと題して、メッセージを取り次ぎします。来週はペンテコステ礼拝ということで、いきなり人に入っても、突然という感じがあると思いますので、前の週からこの使徒の働きを学んで、来週は8章の26節から、最後までの段落からメッセージを用意しています。春になってさまざまな草花が咲き誇っていますが、今日草刈りをする人たちは、タンポポそこに、もう綿毛はなくなっていますけれども、タンポポを含んだ雑草をこう刈っていくわけですね。でそのタンポポの綿毛は皆さんどのくらい遠くまで飛ばされていくと思うでしょうか。調べた方は多分私ぐらいしかいないと思いますが、10キロメートル先まで風に乗ると運ばれていくそうです。でそこでまた新しいタンポポとして咲くわけですね。コーヒーの好きな方はそのタンポポの根を煎じてタンポポコーヒーにするととても美味しいコーヒーができます。試して買ってんじゃないですけれども、興味のある方は飲んでみてください。市販もされていますので非常に香ばしい香りがしますが、それはさておき、私たちクリスチャンは神様によって散らされていくという性質を持っているんですね。そのことについて学んでいきますが、まず1節から3節の段落を見ていくと、一人の人物が出てきます。それはパウロという人物ですが、パウロの元の名前はサウルでした。
サウル。
イスラエルの初代の王様の名前もサウルでしたが、共通点は2人ともベニヤ民族の出身ということです。
エルサレムは初代教会として知られていますが、
たくさんの働きが必要となってきました。でヘブル語を使うヤマメの人たち、ギリシャ語を使うヤマメの人たちへの貧しい人たちへの配給事業というものがその教会に必要とされていって、もう人たちはじめ指導者たちも一緒になって配給作業をしていたわけです。とっても忙しくなったわけです。そこでこのままでは人たちがメッセージを準備する時間がなくなるということで、評判の良い人たちを選んでもっぱらその人たちに役割を担ってもらおうということで、7人の執事たちが選ばれました。今でいう役員、あるいは長老という立場の人たちが選ばれたわけですね。その中の一人がステパノという人でした。
ステパノ、英語ではまあステファンって言いますけれども、このステパノは知恵と恵みに満ちた、聖霊に満たされた人物で、キリストを力強く証ししたために、反対者たちによって法廷に訴えられたわけです。とんでもない奴がいるということで、訴えられました。それが6章8節から7章60節にわたって記されていて、ステパノの説教が法廷で、ステパノがその神様の歴史、イスラエルの歴史を通して、イエス・キリストの福音というものを力強く語ったわけですね。そしてこの8章の前、7章の55節から少し見ていきますと、そこに皆さんが目を向けていただきますと、7章の55節、しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。まあ、神様は時々ある人たちの、まあ、目を開かれる、あるいは天を開かれて幻を見せてくださる。法廷に引き出されたステパノには天が開かれたわけです。そしてそこに神の右に立っておられるイエス様を見たわけですね。しかしユダヤ人の指導者たちにとっては、これは神を冒涜することだというふうに受け止められて、彼らは57節を見ると、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。言ってはならないことを言った。大声で彼らはステパノを罵ったのか、大声で叫びながら耳を覆いながらステパノに向かって殺到したわけです。つまり生かしてはいけない、こんな男は殺すべきだという、この雰囲気を醸し出しながらステパノを外に引きずり出したわけですね。で、当時イスラエルというのはローマ帝国に支配されていて、法廷を開いても死刑を執行する権利はローマに奪われていたわけです。しかし彼らはこのステパノを許すことができずに、町に外に追い出して石を投げつけたと書いてありますね。さながらリンチのような状態です。彼らにすれば、彼らなりにちゃんと法廷に引き出して証言をさせて、そして手続きは踏んだという反論が出てくるかもしれませんが、この今から2000年前にやったこのユダヤ人の議会の法廷のこの裁判を、2000年後現代のイスラエルの指導者たち、超正統派の人たちは、この裁判は、あ、ごめんなさい、このステパノの裁判ではなくて、キリストの裁判のことをちょっとごっちゃにしてましたが、キリストの裁判をこのユダヤ人たちがやったことについて、あるいは間違いだったと取り消したことがありますが、まあ、ステパノの裁判は取り消してはいないんですが、結果的に彼らは石をステパノにぶつけるために上着を脱いだんですね。まあ、ユダヤ人の当時の上着っていうのは背広ではなくて、下まである長い衣でしたから、それを着たままでは石を投げるのが不便だということで、その上着を脱いだ。しかしあちこちに脱いだら、まあ、盗まれる可能性もあったので、一箇所に集めて、その番をするためにサウロという人物が選ばれたわけです。そしてサウルも本当は石を投げたかったのかもしれませんが、まあ、貴重品も入っているかもしれない、その上着の番をしていたわけですね。で、8章に戻りますが、この1節から3節に、 サウルはステパノを殺すことに賛成していたとありますね。そしてこのサウルが後にパウロという名前に変わり、そしてイエス・キリストの十字架の福音を異邦人に述べ伝える使徒として用いられてきましたが、サウルのその働きの前に実はものすごい迫害をしていくわけです。キリスト教迫害の急先鋒、それがパウロでした。そして激しい迫害がエルサレムの教会に対して起こったと1節の後半に書いてありますね。そして人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いてあります。でこのサウロ、後のパウロがなぜこれほど激しい迫害の実行者になったのか、もちろんそれは彼はユダヤ教徒でしたし、律法を守って救われるというそのユダヤ教の教えに、とことん、染まっていたというか、良い行いをして人から後ろ指を刺されないような生き方をすることで神様に受け入れられるという生き方をしていたわけですね。しかし一方でキリスト教は行いではなくてキリストを信じるだけで救われる、そういう教えを述べていたので、サウロとしてはもう許せなかったわけです。自分が一生懸命に真面目に立派に生きていると自負していたサウロにとってクリスチャンたちの生き方はもういい加減に見えた、こんな生き方が許されるはずがないという、そういうイデオロギーというか、そういう考え方のもとに彼の行動は成り立っていたと言えますが、一方彼の心の中にあったものを見ていくと、それとは違う一面が見えてくるわけです。彼はステパノが人々から石を投げつけられて血だらけになって、それでも神様に祈りながら死んでいた、その祈りは、父よ、この罪を彼らに負わせないでください、彼らを許してくださいと祈りながら死んでいった、その姿は青年サウロにとっては心の深いところまで記憶に残り、そして心の深いところに残っていた映像だったと思うんですね。最近一人の牧師の証を聞きました。彼は柔道の猛者で非常に強い選手だったようです。そして彼は勝ち方にこだわったんですね。で、ある試合で相手の選手を投げ飛ばしたけれども、それがどうも自分の気に食わなかったので、倒した相手をもう一回引き上げてもう一回投げ飛ばしたという、若気の至りで済めばいいのかもしれませんが、それは彼の心の中にずっと相手を侮辱した、相手の尊厳を傷つけたという意識になってずっと残っていたそうです。サウロのステパノが死んでいく場面、自分も殺そうとしていた、そして賛成した、それがずっと後になってクリスチャンになってその傷がうずき始めていったわけですね。もちろんイエス・キリストを信じてその罪は許されていたものの、深い心のうずきとなって残っていた可能性があるように思います。しかしあのステパノの姿と同時に、ステパノの祈った祈りが、父よ彼らを許してくださいというこの言葉によって、サウロは自分は許されている、そして神にも許されているという確信を持っていたと思うんですね。しかし一方で罪のないクリスチャンたちを何人も捕らえて牢獄に投げ入れて、彼らに死刑の判決が下る時には一票を喜んで投じていた、 それはもう償いきれないほどの大きな罪だということが生涯パウロの中には神様にその一つ一つの恐ろしい罪が許されていると同時に、この出来事は一生彼を、彼は背負っていく必要があったんですね。私はキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは真実であり、そのまま信じるに値することです。私はその罪人の頭ですと彼がテモテの手紙の中で言っている、その一つの意味はクリスチャンたちを何人も捕らえて死に追いやった、それほどの罪人なんだ、そしてそれほどの罪人をキリストは許してくださった、だから私はこの福音を述べ伝えずにはおられないんだという思いが伝わってきます。人には負の歴史があります。形は違え、その種類は違うかもしれませんが、一様に神様によって許されなければならない、そして許されたけれどもそれは決して忘れてはいけない負の歴史というものがあると思うんですね。もしそれを一切合切取り去ってしまったら、それは高慢の何者でもない、私たちは本当にへり下って自分は罪人の頭だ、誇るものは何もない、イエス・キリストの十字架と神様の憐れみがなければ生きていくことのできない罪人であるということを生涯このことを忘れてはいけないんです。同時にそんな私を許してくださった神様の恵みがどれほど大きなものなのか、そんな私をありのままで許して愛して受け入れてくださった神様の愛が私を今生かしてくれているという感謝と賛美を捧げることが、クリスチャンが前に向かって進む大きな力になるわけですね。一節から三節を通してそのことを教えられますが、四節からは今度はピリポというエルサレム教会で選ばれた七人の執事のうちのもう一人、ピリポという人物が出てきます。旧約時代、この人類に起きたノアの洪水という世界を覆うほどの、洪水があったということですが、なぜそのノアの洪水が起きたのか、それは人々の心に思いはかることが皆罪であるということを神様がご覧になって、このままでは人類が人類を自ら滅ぼしてしまう、その前に神様はこの世界をもう一度清めるために洪水で滅ぼされたわけですね。8人の人たちが残って新しい人類の先祖となりましたが、神様はアダムたちに埋めよ、冬よ、地に満ちよという文化命令といわれるこの命令を与えられました。地に満ちる、つまり増え広がる。ところが人々はノアの洪水後どうしたかというと、集まり始めたんです。一箇所に集まり始めて天に届く塔を建てようと計画しました。御言葉を出していただきたいのですが、最初の2コマはまず使徒の働きですが、使徒の働きの2コマ目に先ほど話したことが、そこを見ていただく前に進んでしまいましたが、パウロはステパノの血が流されたとき、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのですという証言ですが、その後創世記の11章1節から4節を見ていただくと、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。
シヌアルの地というのは今のイラクにあたる
ユーフラテス、チグリス・ユーフラテス川の流域にある場所だと言われていますが、そこにバベルの塔、そのバベルの塔からバビロンという言葉が出てきて、これから私たちが進んでいく時代においてバビロンという言葉がよく使われるようになります。黙示録に何度も出てくる言葉です。
覚えておいてほしいのですが、そこで人々は、さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て名を上げよう。
目的は何かというと、我々が全地に散らされるといけないから。神様は地に満ちようとおっしゃったのに、彼らは散らされるといけないからといって、あからさまに神様に反抗する、その思いで塔を建てたんですね。そしてそのような傾向というものは私たちの中にもあるんです。エルサレム教会はイエス・キリストがあなた方は出て行って全ての人に福音を伝えなさいと、全ての国民を弟子としなさいと言われたにもかかわらず、相も変わらずエルサレムに留まって活動していた。それ自体悪いことではないとしても、神様の御心とご計画にはまだ従っていなかった。で、放っといたら彼らはいつまでたっても福音を、使徒の一章の8節で、福音がエルサレム、ユダヤ、サマリア全土および地の果てにまであなた方は私の証人となると言われていたのに、エルサレムにとどまったままだったんですね。それでは全世界に福音が伝わるはずがないわけです。ところがステパノのことから迫害が起こり、人々は散らされた。ステパノの殉教がきっかけとなって迫害が起きたということが一つの、彼らが散らされた要因になりましたが、一方では神様の御心と計画が実行されたことであったわけです。
イスラエルという国は、もう一つ御言葉を出していただくと、どういう国になのかということが記されていますが、イスラエルという国は出エジプト記の御言葉を今出していただきますと、
出てますか、
はい、イスラエルという国はこの世界にある国々あるいは民族の中でただ一つ神様に選ばれた民族、そしてその目的は彼らが祭司の国として神様と他の人々を、国の人々をこの結びつける架け橋の役割を担っていたわけです。取りなしをする、神様から離れて自分勝手な生き方をしている人々に神の言葉を述べ伝えて悔い改めの祈りを捧げることができるように、そして神に立ち返るように、イスラエルという国は祭司の国として建てられた国だったわけです。
祭司の王国として聖なる国民とされた人たちでしたが、彼らは神様に選ばれたということは歓迎したわけです。
神の選民ということを喜んだわけですね。
しかし世界に出ていくことはしないで、他の人々、国の人々を神様に導くことを
しないで、自らの繁栄を求め、それを享受することに最大の関心を払った国でもありました。
いつまでも立ち上がろうとしない、いつまでも自分のことだけ考えているイスラエルの国を神様は懲らしめ、他の国々を使って国を一旦滅ぼして世界に散らされたという歴史があります。そのことによってイスラエルは悔い改めて、そして偶像礼拝を徹底的に悔い改めて、
彼らは神様に立ち返りました。
自分のことを中心に考えるというのが、罪の 性質の大きな部分ですが、神様は私たちに使命と役割を与えておられるんですね。全ての人に与えておられる。それを受け取らない、知らない、無知っていうことも罪の一つだと言います。イエス・キリストを信じて救われた者が何のために救われたのかを知らなければ、それは本当に無知という状態ですね。ですから聖書が語ることに私たちは耳を傾けながら、その神の言葉が自分の魂に、その霊に深くとどまるように、繰り返し繰り返しこうして御言葉に聞くわけです。イスラエルを聞きなさい、シマイスラエルと繰り返し繰り返し、イスラエルの子どもたちは一般の教育を受ける前に聖書の教育を受けて、天地創造の唯一の神が存在すること、その神の前に自分がどのように生きていくかということを聖書を通して学び続ける姿勢を身につけていくわけです。エルサレム教会のクリスチャンたちもそのイスラエル民族のたどった道を再びたどろうとしていたときに迫害が起こって、結果的に彼らは散らされたわけです。散らされた人たちはじゃあどうしたかというと、初めて目が覚めたというか気がついたというか、なぜ自分たちはこのエルサレムから追い出されたんだろうと、まあ、考えたに違いないですね。そして神様どうしたらいいでしょうか、何をしたらいいでしょうか、それはもう決まっているわけです。彼らは知っていたんですね、御言葉を述べ伝えるということ。それで御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。そしてピリポという羊はサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたと書いてあります。イエス様の御名によって福音を語り、そしてイエス様の御名によって祈ると悪霊が出ていった、そして病気が癒されていくという印が伴ったわけです。そしてその町に大きな喜びがもたらされました。人でもない、まあ羊として選ばれた人ですが、まあ信徒伝道者という言い方をする時もあります。ステパノもそうでしたし、ピリポも他の羊たちもそうだったと思いますが、ただ事務的な作業やあるいは配給の仕事をしているだけではなくて、機会を見つけては自分がイエス・キリストを信じて救われたことを喜びを持って証ししていった。そして関心を持つ人には聖書からイエス・キリストがどういうお方なのか、その十字架と復活について彼らは話す機会を得て喜んで、まあ伝えていったわけですね。その結果次々と人々が救われていったわけです。もし散らされなければサマリアの人たちは福音を聞くチャンスは失われていたでしょう。しかしこのサマリアの町っていうのはユダヤ人が毛嫌いしていた町でしたし、ピリポも自ら行こうとするような地域ではなかったでしょう。大阪にはいろんな歴史がある町があって、山谷とかですね、山谷はどこでしたっけごっちゃになりますが、鎌ヶ崎とかですね、いろんなこう社会の歪みを背負って逃れた人たちが集まっている地域があって、一般の人たちは寄りつかないんですね。大阪に2年前に研修に行った時に、まあ普通のホテル予約できなくて、鳥箱じゃなくていろんなインターネットでホテルを予約するサイトがあって、まあ、たまたまヒットしたところに予約を入れて行ったんですが、そこは西成地区という有名な地区だったんですね。でその教会の研修会に出て、まあ、泊めていただいたクリスチャンのお家で、まあ、どこにお泊まりですかと聞かれて、ここですと言ったら、あんなところに泊まったんですかと驚かれた場所だったんですけども、サマリアの町っていうのは ユダヤ人一般からすると行ってはいけない場所、交際してはいけない人たちという場所だったんですね。しかしペリコは散らされてそこに行って人々に福音を伝えた結果、思いがけない反響と結果がもたらされたんです。そして気がついたら、ああかつてイエス様もこのサマリアの町に来られて一人の女性を救いに導いた結果、この町の人々がこぞってイエス様を信じたことがある町だったということに気がついたんです。イエス様がなされた働きを今自分もすることができたという喜びを彼は二重に味わったことだと思うんですね。私たちが神様から与えられたこの救いの恵みをいろんな形で、まあ、トラクトをいつもポケットに忍ばして、出会った人にこう読んでみませんかと伝えることも素晴らしい働きですし、あるいはたまたま病気になって怪我をして病院に担ぎ込まれたなんて自分は大変な目に遭った悲劇の主人公だろうと思わないようにして、ここも神様が使わされた場所、病院のベッドの上、4人部屋だったらあと3人の人たちに、あ、ゆっくりと伝道できるとピンチをチャンスに変えて伝えることができると思いを転換していただく必要があるかと思うんですね。そして伝道している人たちもたくさんいるわけです。あるいは職場に使わされているでしょうし、あるいは出向という形や転勤という形でいろんなところに飛ばされる、飛ばされるという表現はあまり良くないかもしれませんが、散らされていくと受け止めて、神様から使わされていく、散らされるイコール使わされるというふうに思考を変えていくときに、人間の常識と狭い視野で物事を見ていたら、とてもじゃないけどこんなところにいたくない、あんなところに行きたくないというような場所が、実は神様が目を留めておられて、神様のご計画が実はそこに、私が行くことによって人々が救われるという計画があるんだと受け取るならば、神様はそこにご自身の力を注ぎ、知恵を与えて、出会いというチャンスを与えて、福音が広がっていくように用いてくださる。そこで一人が救われたら、それはその伝えた人にとっての大きな喜びですし、救われた人、そして救われた人の家族にとっては飛び上がるほどの永遠の命をいただくという、これほどの大きな喜びはないわけですから、二重の喜び、一人の罪人が悔い改めるなら、天において御使いたちの間で歓声が沸き起こるという、まあ、野球の試合とかサッカーの試合とかで沸き起こる、あの歓声にも似た歓声が沸き起こる。天国ではそんなにたくさんの人たちが私たちを見ているんだろうか。想像をはるかに超える千千万万の御使いたちが、一人のクリスチャンの伝道の働きを通して誰かが救われたら、もう拍手喝采、そしてそれは永遠に価値のある出来事として記録されていくわけですね。私たちはあまりにも自分を過小評価してしまう、この世の価値観にを刷り込まれているために、自分のようなものがそんなことができるだろうと考えられないという、その狭さというものをやっぱり突破しないと、この聖書の世界というものをリアルに体験するのは時間がかかると思うんですね。目が開かれていく必要があります。字面だけではわからない世界、御言葉が持っている神様の国の広さ、長さ、高さ、もう一つ何でしたっけ、広さ、長さ、高さ、深さですね。これは愛においても用いられる4次元の言葉ですけれども、神の国の素晴らしさというものを、私たちはやはり心の目が開かれて、この心の目で見ていかないと、自分のようなもの、こんなことをしたって何になるんだろう、一枚のトラクトを渡すことにどんな価値があるんだろうと過小評価してしまうことにつながっていくわけです。一枚のトラクトで 私の家内も救われました。一枚のトラクトを受け取ったことで教会に行ってイエス様を信じて家族全員が救われたという証はもう枚挙にいとまがないぐらい聞こえてくるわけです。大冗談に構えて説教しなくても、実は私はこういう問題を抱えていて、その時に聖書を読んで、あるいは三浦綾子さんの本を読んで、それで興味を持って教会に行ってイエス様を信じた、その結果本当に解決が与えられて救われたというような、そういう証をするチャンスをやはり神様は与えてくださるんですね。全ての人が時と機会に出会うと書いてあります。求めたら必ずその時と機会はあるわけです。でもそこに関心が向いていなければ、あったとしてもそれは通り過ぎていくことになってしまいますね。私たちは今終わりの時代に生きていますけれども、もう一度人の働きを通して神様が当時の世界だけではなくて今も私たちを知らしたいんだ、使わしたいんだと願っておられることを覚えていきたいと思います。心の中にいろんな負の歴史があるかもしれません。重荷があるかもしれません。その重荷で本当に前に向かって進むのが難しい人もいるかもしれませんが、神様の前に憐れみを受けて、そして十字架の下で癒しを受け取って、今問題を抱えていたとしても私たちは人々のために関心を持って取り組んでいくときに、その重荷も神様の側で解決していてくださるということを体験することができるでしょう。宣教師の人たちは家族を置いて外国に行って現地の人々に福音を伝えます。残してきた家族はどうなるんだろうかという重荷がいつもありますが、不思議なように宣教師たちは直接家族に会えない、自分の両親に福音を伝える機会が制限されている。でも不思議なようにその家族が次々と救われていくという証をよく聞きます。委ねていくしかない状況の中であっても、その委ねていった状況を神様が受け取ってくださって、私たちはただこのイエス・キリストの福音を伝えていくことに専念するならばいいわけですね。私たちも散らされていきましょう。礼拝には集まります。イスラエルの人たちはいつも自分の方に祝福を集めようとしていましたが、それは旧約的な、旧約新約という使い方を今はしないように気をつけていますけれども、聖書の教えのイスラエルの歴史においては本当に内向きでした。私たち日本人も内向き内向きとよく言われますが、私たちまず集まって、そして神様から恵みをいただいて祝福を受けて使わされていく、外に向かっていくというこの両面が大事なことではないかと教えられています。毎週集まって、そして毎週使わされていく、そのような営みをこれからもさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、人の働きを通して初代教会がどのようにして全世界に福音を伝えていく出発点となったかを学びました。迫害によって散らされた人たちが御言葉を述べ伝え、行く先々で福音を述べ伝えた結果、神様の御業が表されました。私たちも今ここから使わされるとしています。神様が共にいてくださり、イエス・キリストの御名を用いることを許してくださっていますから、この御名の権威を持って祈り、命じ、悪霊を追い出し、病のために祈って神様の御業を印として見ることができるように、そして関心を持っている人たちに自分の救いの証を語ることができるように、トラクト一枚をいつも忍ばせて機会あるときにそれを渡すことができる勇気と、そして神様の御業を御心を行いたいという願いを持ち続けることができるように助けてください。今年私たちを通して イエス・キリストを信じる方が起こされますように、この教会のさまざまな働きを通してイエス様と出会う方が、救われる方が起こされるように祝福して用いてください。災いと思えるようなこともあなたは用いて、益と書いて、むしろそれだからこそ福音を伝えるチャンスとしてあなたが用いてくださることを期待します。主よ、私たちを立ち上がらせてください。勇気を与えてください。そして私たちがどんなに神様にとって必要とされている器かを自覚することが、認識することができるように、心を広げることができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。